Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース2月25日です。皆さん、番じましてみっつあんです。そして月ちゃんはまだ帰ってきておりません。はい、昨日と同じくらいかな。いや、昨日と同じぐらいかな。また多分エンディングぐらいかなという気はしてますけどもね。はい、まあ、スキちゃんもなかなか忙しいんですけども、はい、なんか天気また冬へ逆戻りって感じですね。いつもは朝はフロントガラス凍っててお湯かけたりしましたけどね、車の方に。天気予報的にはあと2時間ぐらいするとまたなんか雪が降り出すようなね、予報になってます。なかなかぬくくなったり寒くなったりを繰り返して、体調がなんか今ひとつって感じなんですけどもね。関東の方も今朝はなんか雪降ってましたね。NHK ニュースだったかな、朝見た時になんか降ってて白くなってたんで微妙に積もってたのかなって感じもしましたけど、皆さんとこはいかがお過ごしでしょうかね。風邪ひいたり雪で足取られてステンコロリンってこともないでしょうかね。はい、今週末、まあ、間もなく週末が来るわけですけど、また寒くなる、天気崩れるって感じみたいですね。今週末、まあ、27、28の土日ですよね。低気圧が日本海を通過して北日本に接近すると、日本海側や北日本では雪や雨となりそうですということでね。はい、また週末は天気が悪くなってますよ、マジかーいってね感じですけども、まあ冬なんでしょうがないかなって感じはしますが、とりあえずね、出雲に関しては週末は雪マークではなく雨マークにはなってるんですけどもね。はい、まあこの天気だと体調崩すのも仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけども、まあ崩さない方がいいんでね、皆さんも気をつけていただきたいと思いますよ。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、2月26日の誕生花、ムスカリ。ムスカリ、どういう発音かな、ムスカリ。花言葉は通じ合う心ということですね。別名ブドウムスカリとも呼ばれるそうですけども、花がねブドウの房のような感じに見えるんですよね。まあ、色はね、ピンクや赤、白、それから紫、まあ、紫だとねブドウに確かに見える、遠目だとブドウと間違えるかもっていう感じのね花ですけどもね。 ユリ科の球根植物ですね。原産地は地中海沿岸からトルコ、コーカサス地方など西南アジアにかけてということだそうです。草の丈は10センチから30センチほどということですね。ムスカリとはギリシャ語の蛇行を意味する言葉ということでねまあこれいろんな種類がどうもあるようですけども、まあ、種類によってその蛇行の香りがに似た香りがするということで、このムスカリという名前がついているそうですね。まあブドウにも見えるけども、あのヒアシンスを思い浮かべていただいた方がね分かりやすいかもしれません。ちょっとヒアシンスにもね似たような感じの花ですね。はい、ということで2月26日の誕生花ムスカリ、花言葉は通じ合う心を紹介しました。それでは本編へ行きたいと思います。はい、それでは本編の方行きたいと思います。まず最初は宇宙ネタから行きたいと思いますが、こちらは JAXA の、宇宙科学研究所のページにあった記事です。エルグ衛星にあなたの応援メッセージを載せようというねキャンペーンがスタートしているようです。このエルグ衛星、アルファベットで ERG 衛星と書くんですけどもね、これエルグ衛星というふうに読むそうですけども、これは何をする衛星かと言いますと、地球の周りにある、バンアレン帯、ここに行って、まあ、観測をするという衛星のようですね。あの地球の周りにこうドーナツ状に、エネルギー粒子が漂ってるよっていうのを理科の教科書には載ってないか、見たことがある方もいらっしゃるかと思いますけどもね、あのドーナツ状の粒子の帯、あれがバンアレン帯というんですよね。まあ大量の高エネルギー粒子のまあ、帯ということなんで電子機器とかに障害を起こすですよね、あのバンアレン帯っていうのは。だから衛星とか、まあ、そういうものはこのバンアレン帯を避けた状態でね、まあ探査機とかもそうですけども飛んでいくわけですけども、あえてそのバンアレン帯の中心部に、入り込んで観測をしようという衛星のようですね。で、この衛星ですね、JAXA が打ち上げるんですよね、エルグ衛星。今のところの予定では今年度2016年度に、イプシロンロケットを使って、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げる予定ですということです。そうですね。でこの衛星に、メッセージをプレートにちっちゃいちっちゃい字で刻印したものを、まあ、衛星にひっつけて宇宙へ送ろうということのようでね、このメッセージを現在募集中だそうです。応募締め切りは、3月の25日金曜日正午まで。応募条件は、年齢国籍問わずどなたでも応募できます。メッセージは名前を含め日本語で50文字、英数字だと100文字以内にまとめてくださいということはそうですね。 で、応募方法というのがこの元記事の方にね、メッセージ応募フォームというリンクがついてるので、こちらの方から申し込むことができます。登録するのは E メールとあとメッセージですね。メッセージは日本語もしくは英語で送ってくださいということだそうです。はい、久々にあの衛星に名前を載せて打ち上げようというねキャンペーンが、スタートということなんでね、よかったら皆さんも応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次はこちらは自動車ネタですね。ギズモードジャパンにあった記事です。自家熱の影響で社名変更を余儀なくされたあの車、ついに名前が決まるという記事が上がってました。これうちのポッドキャストでも紹介したと思うんですけども、あの自家熱が流行ってしまいましてね、で、車に自家という名前をつけて新車を発売しようとしてたんですけども、ちょっと印象悪いんかなってことで名前変えちゃいますっていうニュースをお伝えしたと思いますけども、これのね新しい社名が決まりましたということはそうですね、新しい名前はティアゴ、 T-I-A-G-O と書いてティアゴというふうにね、名前が変わりましたということだそうですね。まあ変わったからどうだって話でもないんですけどもねまあこれどこのメーカーだったっけ、なんか海外のメーカーでしたよね。まあ日本に輸入されることはないと思うんですけどもね、まあ個人輸入ならできなくはないかなって気はしますが、まあ無事に名前変えて発売されるということはそうですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはまあこれはもう IT ネタと言ってもいいのかな、AV ウォッチにあった記事です。シャープ本会参加の再建を正式発表、有機 EL2000 億円投資、ブランド雇用維持という記事が上がってました。まあこのニュース多分皆さんもうご存知のニュースだと思うんですけどもね、これ AV ウォッチに上がった記事の時間はこれ14時22分なんですよね。で今ポッドキャスト19時ちょっと過ぎから収録を始めようとした直前にですね、速報がちょっとこれに関して流れてきました。なので、AV ウォッチの方の記事では本会参加に、まあ、入ることを正式に発表しましたというニュースなんですけども、これがちょっとね雲行きが怪しくなってきました。まずですね、本会シャープとの合意を一時保留、新たな財務懸念でということで、これはウォールストリートジャーナルの方がね記事売ってます。でその後自治通信さんの方が、本会シャープと合意に達するまで契約をしばらく見合わせると発表。でその後続報として台湾の本会シャープから24日に受け取った新たな文書、内容を精査する必要があるというねコメントを出してるそうですね。はい、ということで、まあ一時はもう本会参加決定というねニュースが流れてたんですけども、今ウォールストリートジャーナル、それから時事通信、こちらの方がねちょっと雲行き怪しくねっていうね、ニュースを打ってきてます。まあ、この先また変わるのかどうなのかちょっと微妙ですけどもね、今のところはそれ以降に新たなニュースは上がってきてません。もしかしたら今夜から明日にかけてちょっと違う展開に、ね、なるかもしれませんね。 うん、はい、ということで、まあ、正式に傘下に入ったよというニュースを読むつもりだったんですけどもね、こちらちょっと怪しくなってきました。でこれとはちょっと関係ないんですけどもね、時事通信がもう一個ちょっと気になるニュース打ってます。厚生労働省によると、ブラジルに滞在歴があり、発熱や発疹などの症状を訴えた神奈川県の10代の男性が自家熱に感染していることが確認されましたっていうね、記事が上がってました。とうとう日本にも自家熱が入ってきたみたいですよ。車の名前は自家変わったのにね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは旅ネタかな、トラベルウォッチにあった記事です。東京ディズニーシーに新しい飲食施設が4月15日にオープン。カクテルやベークドポテトなどを提供という記事が上がってました。オリエンタルランドは東京ディズニーシーに新しい飲食施設ハドソンリバーハーベストを4月15日にオープンすると発表しました。このハドソンリバーハーベスト、これがオープンするのは、アメリカンウォーターフロントエリアですね。開放的なテラス席が併設されるということはそうですね、サンライズをイメージしたソフトドリンクやサンセットをイメージしたアルコールドリンク、ベイクドポテトなどを販売しますということでね。 C はあのお酒を売ってるんですけども、ここで、まあ、カクテルとか販売する新たなお店がオープンしますということはそうですよ。ランドはね基本お酒は飲めないんですよね、まあ、C は飲めるということで、はい、まあ、久しく行ってないなーって感じもしますけどもねなかなかちょっと東京遠くてなかなか行けねえよって感じなんですけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。コードネーム富士の OS10.10.12 で Siri が利用可能にという記事が上がってました。元記事は 925Mac さんの記事ですけども、コードネーム富士と呼ばれる次期 OS10 の OS10.10.12 では Siri が利用可能になるようだと伝えていますということはそうですね。OS10 の Siri は Mac のメニューバーに表示され、 Siri ボタンをクリックすると Siri が画面右上に表示される案が出ているそうですと。またキーボードショートカット選択できるオプションが用意され、 Mac が常時電源、常時電源されている場合、電源が常時オンになっているってことでしょうね。Hey Siri と呼び出すこともできるようですということだそうですよ。 Mac で Siri ちゃん、あの上のバーのところにねマイクのアイコンが追加されて、まあ、それをクリックすることで立ち上げもできるし、 Hey Siri で、ああよかった、うちの iPhone 起動しなかった立ち上げることも可能だということはそうですね。まあ、Siri が入るというのよりも私が驚いたのはコードネームですよ。富士ですよ、富士山の富士、アルファベットで FUJI、 コードネーム富士ってことで、もしかしたら壁紙富士山になるの？アメリカの世界遺産を点々としたんですけども、日本の世界遺産に来るのかな。まあ、富士山壁紙なかなか日本人にとっては嬉しいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはどちらの記事だ、タッチアボさんの方にあった記事です。3D レンダリングから読み取れる iPhone 5SE のデザイン上の変更点という記事が上がってました。iPhone 5SE かっこ仮称の 3D レンダリングとされる画像が掲載されていますということでね、これはどこ ?925Mac さんが元記事になってますね。このレンダリングデータですね、 925Mac さんはケースメーカーから入手したということだそうですね。でこの925Mac が入手した画像と iPhone5S を比較すると、スリープ解除ボタンが本体の上から右側に移動してます。そして本体およびガラスのエッジが丸めてありますという違いがあるそうですね。これとは別にね、画像がリークってことで出てたんですけども、ニュースサイトとかにね、そこではあのカメラがね出っ張ってたんですよ。ただ今回のこの 3D レンダリングの画像では出っ張ってるとこは確認ができないということらしいですね。まあこれぐらいの違いなら、今の 5S 用のケース、まあ今でも売られてるわけですけども、これがもしかしたら流用できるのかもしれません。あ、流用できないわ。スリープボタンの位置が違うからそのまま流用ってわけにはいかないのかですね。はい、まあ多分3月15日の発表イベント、まあまだ15日って確定してないんですけどもね、アップルさん何も言ってないんで。あ、でも15日ならぼちぼち招待状出すんじゃないのかな。どうなんでしょうね。まあそこで何らかのアクションがあるのではないかということはそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ボトルキューブ、アップルウォッチに対応した放置型アニマル収集ゲームアプリアニマル集めをリリースという記事が上がってました。ボトルキューブという会社というかアプリの制作元ですね、こちらが、iPhone 用放置型アニマル収集ゲームアプリアニマル集めを App Store にて配布していますと。ルールは簡単で、調査に出発して報告を確認するだけです。時間が経つと勝手に報告が増えてきますと。で今回のこのバージョンから Apple Watch に対応したアニマル集め4 Apple Watch が含まれていますということでね、猫集めと似たようなものかなと思って私もとりあえずダウンロードしてみました。で、これ収録前に一度立ち上げて、まあ、調査に出発するというボタンがあるんでね、それをタップして iPhone 投げといたんですよね。で、オープニング収録中に、ライオンを見つけたよっていうね、プッシュが来たんですよ。で、今この記事を紹介するために立ち上げたらですね、逃げられたって。逃げられた？どういうこっちゃ？ライオンに逃げられた。ってね、出てるんですよ。猫集めの方が面白いかな。ちょっと微妙ですが、まあアップルウォッチも対応してるってことなんでね、ちょっと入れてみました。まあ無料でね遊べますんで、アップルウォッチをお持ちの方は入れてみてはいかがでしょうか。面白いかどうかって言われるとちょっと微妙な感じですね。まあもうちょっと時間かけると面白みが出てくるのかもしれませんけどね、今の時点ではまだ私的には猫集めの方が面白いかなって感じがねしなくもないですけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 K KDDI ドローンで電子メールを周配するシステムを開発、災害で孤立した地域でもメールの送受信が可能にという記事が上がってました。株式会社 KDDI 研究所は25日、ドローンなどの無人航空機を利用した電子メール配送システムを開発したと発表しました。電子メールの配送システムって何ぞやって話ですよね。これはですね、無人航空機ドローンですね、こちらに小型のサーバーと Wi-Fi 通信装置で構成するメッセージ周配装置を搭載していると。地震などの大規模災害時に携帯電話が利用できない孤立地域に無人航空機を飛ばして電子メールを受信し、ネットワーク接続が可能な非孤立地域まで移動した後に蓄積したメールをインターネットに配信すると。要はですね、地震とか大きな地震とか発生して携帯電話が使えなくなったよってことになると、当然電話はもちろんメールもできないわけですよね。電波が届いてこないから。でその時にこのドローンを飛ばすわけですよ、その携帯が使えない地域にね。でそうするとこのドローンと Wi-Fi 接続をすると、スマートフォンとね。でスマートフォンでメールを打ってドローンに、一旦メールを預けるわけですよ。である程度メールを集めたら、このドローンは今度電波が飛んでる場所へ移動するんですよね。でそこで蓄積したメールをダーッとネットに流すと。で逆にネットにあるメールを吸い上げてまた災害地へ行って、そのメールを Wi-Fi 経由でスマートフォンに流すという装置のようですね。これまで大規模災害時の携帯電話ネットワーク復旧には車載型基地局による陸上からの基地局の復旧に加え、海上から船舶を利用した復旧の実証実験が行われていますと。ただし陸上や海上から被災地に物理的に近づけない場合など、通信の復旧に時間を要することがあったということで、これなら空から行っちゃえってことらしいですけどもね。確かにこれは災害時非常に役に立つんじゃないかなと思いますね。今のところこの KDDI 研究所さんが開発したシステムだと、専用のアプリがどうもいるようなんですけどもね。アプリはそのドローンと Wi-Fi 接続した時に、ダウンロードができるような形で提供するということはそうですね。今これは開発をしてますよっていうか、一応ドローンはね出来上がってるみたいなんですよ。写真が上がってるんでね。これから先何度かこう実験をして使えるものにしていくんではないかなと思いますね。こういうのたくさんあちこちに用意しておくと非常に便利ではないかなと思いますけどもね。ただこれ KDDI 研究所ってことは、 KDDI 以外のドコモソフトバンクのユーザーが果たしてすんなり使えるのかどうかってのは今一つわからない部分がなくはないですけどもね。Wi-Fi 経由なんでね、多分キャリアを超えて使えるんじゃないかなとは思うんですけども、ぜひそうしていただきたいところですね。はい、それでは次のニュースはタッチラボさんの方にあった記事です。ソフトバンクユーザー限定スマートログイン設定で500円分のクーポンプレゼント中という記事が上がってました。ソフトバンクがヤフーショッピングで使える500円分のクーポンをプレゼントするキャンペーンを開催中です。このキャンペーンは、ソフトバンクユーザーが対象、そしてスマートログインを設定している、最後に iPhone または iPad でヤフーショッピングにログインする、これを全て満たすと500円分のクーポンがもらえるという仕組みになっているようですね。 ただしこれはですね2000円以上の買い物をした時に500円引いてくれるというクーポンでした。私もちょっともらってみたんですけどもね500円の商品タダでもらえるかと思ったらそうではなかったですね。そんなに甘くはなかったですね。はい、ということでまあこれソフトバンクユーザー限定になるんですけどもね、ヤフーショッピングで使える500円分のクーポン、まあ、2000円以上の買い物という限定ではありますけどもね、もらえますんでぜひもらっとくと損はないと思いますよ。でそのヤフーさん絡みの記事がもう続けてあったんで紹介したいと思います。日本経済新聞オンラインにあった記事です。ヤフー月額800円で動画見放題プラン開始という記事が上がってました。ヤフーは子会社で手掛ける動画配信サービスギャオ、こちらで月額800円税別の見放題プランを開始したと発表しました。映画やドラマ、アニメなど数千件の動画を視聴できます。ディズニーの実写映画や日本で初めて配信される作品もあり、競合他社との違いを打ち出すということはそうですね。ヤフーの有料会員サービスヤフープレミアムに加入していれば月額500円で視聴できます。サービスはパソコンのサイトかスマートフォンのアプリから申し込んで利用ができますということで、はい、動画配信サービス、定額制の動画配信サービス、まあ、Hulu とか Netflix とか、DTV とか、あとは Amazon ビデオとかいろいろありますけども、 Yahoo さんが参入してくると月額800円、ただ税別なので864円か。ヤフープレミアムの人だと、税込み540円で、まあ、見れるようになりますよということになるようですね。はい、ということでまあ後発なんで他との違いを打ち出さなきゃいけないということで、どちらかというとこれディズニーのコンテンツに力を入れてるのかな。ディズニーの実写映画とか日本で初めて配信される作品もどうも用意するということだそうです。気になる方はぜひヤフーの方でね確認をしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちら家電ウォッチにあった記事です。ヤマゼン、親に怒られた高校生のアイデアから生まれた扇風機、足元スイッチファンという記事が上がってました。皆さん扇風機夏場使われると思うんですけども、扇風機のスイッチ、足でスイッチをしたことないですか？私もこれだった曲多分あると思いますけどね、扇風機のスイッチ切ったり入れたりするのに足の親指でこうポチってすると、これ足で何するとかってね怒られたりするんですけどもね。でもうちの娘あんまし足でやってるの見たことないな。最近の子はしないのかな、どうなんでしょうかね。まあ怒られた記憶のある方たくさんいらっしゃると思うんですけどもね、まあ怒られ本来は怒られないように足で操作するスイッチつけりゃいいじゃないかって考えて作ったのがこの山善さんの足元スイッチファンというものですね。型番が TLR-CG30 というねものだそうです。4月上旬に発売しますということで、価格はオープンプライスですが店頭予想価格は8000円前後ということはそうですね。つま先で押すだけで操作できる扇風機です。扇風機の台座の先端にスイッチがついており、かがまずに足で操作できる点が特徴ということだそうですね。この商品愛知県 豊橋工業高等学校の生徒のアイデアから生まれたものということはそうですね。やっぱり怒られたんですね今の子も、足で扇風機を操作して親から怒られた経験をもとに、足でも操作できる実用的な扇風機ができないかと考えたことから始まったということはそうですね、検討を重ね全国高等学校ビジネスアイデア甲子園に応募し、山善さんがこれの商品化にこぎつけたということはそうですね。うん、まあ我々がやったのはその台座の上の面にある小ボタンですよね。それをこう指で押して切ったり入れたりしたと思うんですけども、ちょっと間違えると足つったりするんですよねでこの高校生が考えたのは台座の側面ですね、サイドの部分にスイッチを設けておくと、でこのスイッチで指先でちょんちょんってつつくことでオンにしたりオフにしたりということができるということはそうですね。なかなか面白いんじゃないかと思いますけどもね。一応ね、ワイヤレスリモコンが付属するということなんで手でも操作できますよってことにはなってるそうですけどもね、はい、4月上旬、まあ、家電量販店とかにね並ぶんじゃないかなと思いますんで、まあ、商品になったらねちょっと見てみたいなという感じはしますね。はい、それでは iTunes カードのお得情報を紹介したいと思いますが、ファミリーマートさんですね。本日2月25日木曜日から3月2日の水曜日まで、ファミリーマート各店で5000円以上の iTunes カードバリアブルを含むを購入された方にもれなく最大 10% の iTunes コードがプレゼントされるキャンペーンを開催中ですと。実質割引率は最大 9.1% ですということですね、うん、5000円以上なので1500円3000円券それからバリアブルの1500円から4999円までは対象外ですのでお気をつけください。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはトラベルウォッチさんの方にあった記事ですね。旧カムラ大見八幡宍道湖八珍プレミアム解析付き宿泊プランを3月1日から5月15日に提供という記事が上がってました。私はこの記事パッと見てね、宍道湖八珍っていうのにねちょっとピピピッときたんですよね。宍道湖八珍ってなんだと。宍道湖八珍とは、あ、ごめんなさい、宍道湖じゃなかった、琵琶湖僕さっきから間違えてるな、琵琶湖八珍プレミアム解析ですね。大見八幡なんで琵琶湖です、失礼しました。琵琶湖八珍が何かってことでね、ちょっとここにピピピッとねアンテナが反応したんですけども、琵琶湖八珍とは琵琶湖でしか取ることができない特産の魚8種のことだそうですね。ビワマス、ニゴロブナ、ホンモロコ、イサザ、ゴリ、これが琵琶湖固有の琵琶湖固有種の魚だそうですね。あとコアユ、スジエビ、ハス、この3種類を合わせた計8種類を琵琶湖八珍というそうだそうですね。これ名前だけ聞いてもよくわかんないな。ビワマスはこれマスの仲間なのかな。ニゴロブナ、これは多分フナでしょうね。ホンモロコがわかんない、イサザもわかんない、ゴリってこれハゼのことじゃないのかなと思いますけどね、確か。それからあとコアユはまあアユなんでしょうね、小さいアユ。スジエビ、これはまあエビですわね。ハスって何、 ハスってあのハスじゃないですよね。魚ハッシュなんで、ハスという魚がいるんでしょうね。で、まあ、この琵琶湖ハッチンという料理を提供する旧家村、国民旧家村なのかな、近江八幡というところで、宿泊プランを出すということはそうですね。1泊2食付き17,900円から、平日2名室利用の場合の1名あたりだそうですね。ちなみにこの琵琶湖ハッチンプレミアム会席は1日限定10食ということだそうですね。はい、ちょっと食ってみたいなという感じはしますね。ゴリとは真珠貝のこと？真珠貝を食べるってこと？わかんないな。まあこの琵琶湖八珍初めて聞いたんですけども、島根の宍道湖にもね同じようなのがあるんですよね。宍道湖七珍ってのが、これ宍道湖七珍は何かというと、スズキ、シラウオ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、アマサギ、シジミ、これ7つで宍道湖七珍って言うんですよね。玉造温泉とか宍道湖温泉とかに泊まると、まあこれ別メニューかもしれませんけども、この宍道湖七珍食べさせてくれるね、旅館もあったりするんですけどもね。これ宍道湖七珍は結構ちゃんと全国的に通じる名前ですよね。まあモロゲエビが通じないかもしれない、車エビの一種なんですけどもね。あとは大体わかりますよね。スズキ、シラウオ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、アマサギ、シジミ、これ確かね、これ順番がちょっと違うんですけどもね、覚え方があるんですよね。なんだったっけ、なんて言うんだっけ、なんか覚え方があったんだよな、忘れちゃった。ちょっと休憩中に探してエンディングの頭で紹介したいと思います。以上、空海 IT ニュース2月25日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい、
そっちも雪が降ったみたいですね。
朝ね、
うん、
なんか朝みっちゃんが電話でなんか雪が降り出したとかって言ってたけど、
うん、
まあ出雲だしと思ってて会社行こうかなと思ったら降っとるじゃんみたいな
天気は甘く見てはいけません。
まあ結局積もらんですけどね、
うん、
寒かった。
はい、まあ昼からは暇させてたんだよな。
うん、
うん、
でも寒かったってか今も寒いけど。
まあね、出雲はまだこのあと9時ぐらいからなんか雪マークになってましたよ。
9時10時ぐらいが。
そっちはもう降らないか。
え、知らんけど。いやいや明日も降る、で降る天気なん。
明日は雨だったよ確か。雪マークはついてなかった。
あ、九時が雪マークになってるけど。
うん。
うわあ、金土日雨降るんだ。
あ、週末はまた荒れますよ。
さあ、嫌ですね。
うん。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい。昨日の夜、岩成きゅんがもうすぐ春だけど。皆さん忙しくて今年は九州なしかなってことで。
はい、ありがとうございます。
この間から言ってるけど誰も反応ないですね。
うん、
くまちゃん毎日聞いてますってツイートしてくれてるけど、そのことには前に一回ふっかけたけど反応なかったですよね。てか岩成君は いけるんですか。岩成
くんはもう行く気満々じゃない。
岩成くん行けるんですか。岩成くん忙しいでしょ。行けるんですか。
一緒に行くんじゃない。
岩成くん同伴、同伴、同伴で行く
同伴はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが、拝見 NHK21 時島根県益田市のスーパーのトップニュース、軽自動車もずれ動きました、大丈夫でしたかということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
昨日言っとったじゃないですか、私の友達が住んどるとこじゃとか出て、
うん、
で収録しとる時にあの LINE で大丈夫だったって送ったら返事が来て、
うん、
で被害に遭ったすごいテレビによく出る店舗の裏の方に住んでるんで、
うん、
すけど、落下物でカーポート屋根に穴が開いたり瓦が少し浮いたり鉢植木鉢が壊れたりしたぐらいで大したことありませんでした。
いやいや大したことじゃ
、かなり大きい音が通り過ぎる感じで家が揺れて驚きました。いただいたんですけど、だけ本当にちょっとずれただけで、
ね、
テレビに出てるとこほどじゃなかったみたいだけど、なんか
日本ではあれだけど、よくアメリカで竜巻、
うん、
が通った後って言ったら、もうその竜巻の通った部分だけがぐちゃぐちゃになってる映像がよくあるじゃん、
うんうん、
空から映した感じで。だからあんな感じでちょっとずれただけで被害が大きかったり、まあ、軽かったりっていうのがあるんだろうな。
うん、なんかテレビで見たら本当増田の駅の辺からずっと結構範囲があったけど、
うん、まあ、多分竜巻だろうなってなんかニュースが言ってましたけどね。
なんかとびっくりするよね。なんか聞いたことないわ、あんな島でね、あんな被害が出るとかって。
うん、
うん、増田っていうところは島根県細長いんですけど、西の端っこここに近い方なんですよね。
そうですよね。
一番端っこが津和野っていうところになるんですけど、
うん、
まあ、津和野のちょっと 東側手前、
うん、
なんで私が住んでるところからでも車で1時間ちょっとぐらいかかるところなんですけど、
そうだ
け、まあ割と竜巻っていうとピンポイントなんでね、
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さんが本日のホテル、なぜかツインルーム、シングルで予約してあったけど満室なのでと ツインに、かっこ変な想像をしないように、ビジネスホテルでは手間にあるけど値段はシングル。ん？手間にあるけど。
ビジネスホテルはたまにあるけどだと思うな多分、
まあ。たまにあるけど値段はシングル。ただし今日は高くて1万超え。
あ、シングルでも1万超えだったってことか。
でもベッド2つ並んどるよ、散歩さん。
うん、変なツッコミしようと思ったけど先に言われちゃった。
真面目だけねお散歩さん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかさ、私、うん、女だけは分からんけど、よくその男の人がホテルに泊まるとなんかドアの下のところに、うん、そのなんかそういうの呼べますよみたいなのが入っとるとかって聞いたことがあるけど本当なの？
いやー、出張で使ったこともあるけどそんなの入ってたことないよ。
本当なんかそうやって聞いたことあるんですけど。
まああっても新聞が入ってくるぐらいのもんだよ。
じゃあ見たんは縁がなかったってことか。
ないね。
残念ですね、そりゃ。はい、ありがとうございます。そして1220回が上がって、珍しいですね、ヤシティさんが一番だ。配信ありがとうございます。通勤時に拝聴させていただきますっていうおばっかさんのお発行を取りましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。珍しいね、ヤシティさんが夜中に。
どうしたんだろう、
どうしたんだろうね。はい、それからガンちゃんが配信お疲れ様でした、では早速ってことで、ちょっと早めだ、1時前
ですね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あ、そうそう、私が休んだ時にガンちゃん、あのアレットさんとはグループ会社だって書いてましたね。見ました。
あ、そうそうそうそう。
すいません、でもあのコマーシャルはガンちゃんとこじゃないかなと思って見てましたけどね。はい、いっちゃんがコシラハチミツ、日本ミツバチのハチミツです。養蜂家立川コシラ師匠のハチミツ。え、立川さん
落語しながら養蜂もしてるの。
すごい。へえ。ハチミツ高いけね。
まあ確かにね、
なかなかね買えないですか。
はい、ありがとうございます。
そしておぼかさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供にちょびっと拝聴いたします。遅いな時間が。それから、空猫ガルル特別号にケイちゃんゲスト参加なのってことで、参加なの、うん、まだ誰にも言ってないね、私が勝手に言っただけだけね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は晴れ、今日も肌寒い朝ですってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
くまちゃん、北九州府の話の返答お願いします。はい、ありがとうございます、はい。それから寺友さんが、おはようございます、聞いてますってことで1220回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからドルビーさんが聞いてくれて、ギャオとゲオ、かっこ紛らわしい名称だな、でも動画見放題サービスが始まりました、後発であるにもかかわらず興味のある海外ドラマは数えるほどしかありません、しかもテレビへはエアープレイで転送、こりゃダメだってことで。
はい、ありがとうございます。ギャオが月額800円で定額配信サービスを始めるんだってよ。でヤフープレミアム会員だと月額500円だって。
でゲオは何？
ゲオはレンタルビデオ屋さんで。
ああ。
うん。レンタルビデオ屋さんも見放題サービスや始めてるけどね。
あ、そうなんだ。
ギャオは今日のニュースで始めますっていうのが流れてた。
名前聞いてもピンとこんな。
はい、
ありがとうございます。いっちゃん、今年は2月も29日がありますねってことで、これドルビーさんが、肉の日割引、あふれる肉汁、ビーフバーグマウンテンガストっていう記事を あげとるのに対してですね。そうか、りっちゃんは29日が好きなんだね。
お安いのか。
ガストだよ。
ガスト999円。
2月25日から、今日からですね。
ビーフバーグ2枚セットで999円
だって。美味しそう。ガーリックソースとか。なんか昼間いかんもんね、ガスト行っても朝ごはんだもんね。
あ、これ29日だけじゃないんだ、25から29の5日間だって。
あ、999円
で、それ以外の日も一応、4月13日までこの、ダブル、あ、ダブルじゃないな、超粗挽きビーフバーグマウンテン特製ドミソース&ガーリックソースっていうのが、普段は1099円、100円引きなんだ。
うん、
そういうことね。肉の日
2枚
食い出があるかもよ。
お腹すいたですね。
185g が2枚。
なんか 185g って言われてもピンとこないんですけど、
計 370g。
なんかこの間のちょっと話が違うけど、
うん、
マツコ、ま、デラックスマツコ、
マツコデラックス、
そうそうそう、
デラックスマツコ、
あの人がなんかでやっとる、なんか検索しながら一般の人をなんかインタビューするみたいなやつで、あの東京のなんやらいうステーキハウス、プロレスラーの人がいっぱい通っとるね、有名な店があるんよ、うん、なんちゅう店だったかいね、そこになんかその女子がお肉食べに行っとったんだけど、 450g 食べとったりとか、
ほう
で足りんかったら次のステーキハウスにはしごするとかって言いながら肉バカ食べとったんよ。でそれはこうテレビでこう映像で出るけん、
うん、
お肉すごい大きいなと思って見とったんだけど、うん、それに比べたら 185g は可愛いかもしれんね。
でも2枚で470だけどな、
うん、あ、ステーキハウスリベラだったかいな。
そんな安いの？
いや、美味しい、美
味しい
って言っとったよ。
お店ってことか。
なんかプロレスラーが来ようたし、プロレスラーにも会えるも
ん。
みたいな。
なるほど。
都会の人は知っとるかもしれんけどね。
かもね。
うん、はい。ありがとうございます。お散歩さんが、おはようございます。今日はフリーなのでのんびり。おのぼりさんで楽しんでから帰りますということは東京ですね。
そうですね、
上野駅で朝ごはんってことで、
これは何、
で取れるの？あ、スープストックだ。
何、
これは、いや、スープストックっていうお店があるんよ。
あ、お店、
ね、スープの専門店がね。これなんだろう、ビーフシチューかな、ビーフストロガノフかな、ね、にパン、
パンがついてるんだ。
にお水。足りたんかな。
どうだろう。
ありがとうございます。うーちゃんが聞いてくれて、島根の突風被害はこっちでもニュースになっていました。空海で詳しい話聞けるかなと思ってたんだけど、ご存知なかったとは、わらわらってことで。そうなんですよ。
うん。
結構今日かな、全国版で言うとったね。
全国版でやってましたね。
びっくりですわ。
うーん、はい、ありがとうございます。
あの、私の友達もその周りいっぱいなんかテレビの取材やらヘリコプターやら飛んどって、なんか結構大騒ぎになっとるっけって言っとったね。
うん、
はい、ありがとうございます。いっちゃんが1220回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんは、おっさん一人パンダに癒されてますってことで、上野動物園で、
上野動物園行ったんだ。
メスのシンシンはお食事中。
あ、この間まで公開されてなかったんだよな、確か。
うーん、
子作りのために。
あ、そうなんだね。
だけどなんか 今年はダメだったって話で、
うーん、
それでこの間からあのまた一般公開が再開されたっていうあれだったんで、タイミング的にお散歩さんちょうどよかったかもね。
今日平日だしね。
ああ、
いやパンダ長いこと見てないな。
あの上野のパンダって昼間行くと寝てるっていう印象があるんだけど、これ起きてるね、ちゃんと
起きてる起きてる。
はい、ありがとうございます。
そりゃお散歩さん南紀白浜アドベンチャーワールドに行ったがいっぱいおるよパンダ。
確かにね、
うん、はい、
はい、
いっちゃん、当たりか外れか食べてみないと何とも言えないですねって、これは、モスクリームチーズ照り焼き新発売、マヨの代わりに濃厚クリームチーズっていう。クリームチーズの照り焼き、美味しいのかな、
どうだろう。クリームチーズ照り焼きバーガー390円、
3月22日から限定ですね、うん、期間。へえ、合うのかな、マヨネーズの方がいいけどな私は。
どうでしょう、
ちょっと食べてみたいね。でもね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、日本の未来 JAXA の挑戦 JAXA タウンミーティング in 静岡を開催を申し込みました。どんな話が聞けるか楽しみです。
はい、タウンミーティングはあちこちやってるんですよね。なかなかこっち島根の方に来ることはめったにないですけどね。
あったら行きますか。
ああ、行けるあれなら行ってみたいなと思いますよ。
土曜日ですね。
そうですね、これは。
うーん、
大体年間通してあちこちでタウンミーティングをやってますよ。
そうなんだね。
うん、
へ
え、はい、ありがとうございます。
で、楽しんでくださいね。
うん、
はい、ヤシチさんが、今日も聞きましたよ、私の子供の頃には歌ったことも聞いたことがなかったですね、続きが聞きたい柿の種わらわらってことで。
ほら、聞いたことないってよ。
だって言っとったもん。
で、続きは、
うん、いやいや覚えてないです。ネットで探れば出てくるかもね。
はい、
はい、ありがとうございます。待っとってね、ちょっと調べてみます。キックさん、久しぶりにメールがバケラッタわらってことで、なんだこれ。
なんだこれ、
なんだこれ、なんだこんなことになるの。
なんかこれバケたっていうよりもなんか規則正しいよな。
ツイッターだけわかるね。
うん、この下にリンクがあるから、ここを踏めばちゃんと見えるんじゃない。
あ、そうか、これ写真だけ押しても反応せんの
だ。そう、それは無理。
そうか、そうか、はい、
はい、ありがとうございます。
江口小太郎さんが、今朝の栃木県南部は雪と霧と時々青空で幻想的でしたってことで。
おお、降ったんですね。あ、白くなってるじゃない。
おお、すごい、なんか太陽が 3つぐらい見えるのは私だけ。
あ、左の写真ね、
うん、
見える見える。
江口さんは千葉県に住んでるのになんで栃木なの。
出張じゃない、
お出かけですかね、
多分。
はい、
ありがとうございます。
幻想的ですね、ありがとうございます。ヤシチさん、名古屋栄にできたキティちゃんのコインパーキング。
本当だ、ハローキティって書いてある。
かわいい。
これは何、無断使用。そんなことはないか、
わからん。
はい、ありがとうございます。
どうなんでしょうね。
うん、
トシログさんが、みっちゃん、Hulu の日テレ番組の見逃し配信は1時間遅れで配信開始で、特に期限は設定されていませんよ。たとえ大きく遅れて見出しても追いつけたりできます。そこが TVer か、うん、TVer との違いになります。ちなみにさだま、さださん、ちなみに真田丸、三谷さんは監督じゃなくて脚本家だったと。そうだよ。
ありがとうございます。
そうだね、私そんな監督って言ったことも全然あれせずに三谷さんって言ったけど、そうですよね、監督じゃないですよね。
そうか、うん、TVer は1週間しか見れないけど、 Hulu だとずっと見れるわけか、過去の分が。
しろぐさん優しく突っ込んでくれましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、空海 IT ニュース毎日楽しみに拝聴しております。空猫ガルルも楽しみに拝聴させていただいておりました。不定期配信で結構ですので、世代の違う楽しい女子トークまた続けてくださいねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あのアメリカンさん、一つ質問なんだけど、この世代の違う楽しい女子トークっていうのは、アメリカンさんと私たち女子の世代が違うのか、それとも私と猫ちゃんの世代が違うのか、どっちなの？だって細かいツッコミでしたかね。
だって、
はい、またね、またいつかやりますよ。多分ね、待っててください。
以上ですかね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スキちゃん、首都高走ったことあります？
首都高ありますよ。私は運転してないけど。
ああ、いくらだった？
え、
いくらだった？
何が？
どこ？
え、
お値段。
何の？
首都高の高速料金。
私助手席に乗っとったけ知らんよ。
そうか、
うん、
首都高がなんか4月から値上げらしいですよ皆さん。
そうなんだ。
ETC 搭載車で、今上限が930円らしいんですけど、これが1300円に上がるそうですよ。なんか一気にボンと上がるね。
そうなんだね。首都高がどっからどこまでなんかもよく分かってないんですけどね。
首都高はどっからどこまでっていうか、ぐるぐるぐるぐる回るのもあるし、一方通行もあるしだけど、 ETC つけてると距離ごとに値段変わるんですね。6キロごとに今は加算されるんだって、料金が。
へ
ー。で、上限が1300円になるということ。370円値上げされる。最低は300円らしいですけどね、 ETC だと。ただあれ、普通にお金払って乗るときは確か一律のはずだよな。あれがいくらだったのかな。それでも結構払うような気もするけど。
首都高乗ったことないでしょ。
首都高は走ったことないね。あ、だからあの現金で払う場合は930円、今それが1300円に上がると。
わあ、一変だね。
一気に上がるみたいですよ。だから ETC つけてると距離が短いとお得ってことなんだろうな、これ。300円で乗れるっていうことだから。
あのところでさ、
うん、
言ってもいい？
いいよ。
あのどちらにしようかな、書き乗ったね、の件ですが、
うん、
今ネットでどっちの神様県別一覧表というのを見つけました。
ほう。
でね、
うん、
柿の種って結構いろんなところで使われてますよ。北海道、秋田、全部県別にね、市町村名までついてるけど、宮城県もだし、新潟もあるし、福島もあるし、
うん、
だいたい柿の種がよくね目につく。どちらにしようかな、柿の種で検索しても引っかかったん で、
うん、
でちなみにね、私は鳥取生まれなんですけど、
うん、
鳥取はこれすごいね、全部の県があるよ、
うん、見つけた。
鳥取市はね、どちらにしようかな、天の神様の言う通りで、柿の種、お猿のお尻は真っ赤っか、そうだそうだ。
お猿のお尻が真っ赤っか、うん、
島根は柿の種あるよ。でも プップププのプップップガキの種だって出雲はないね。 神様の言う通りで終わりだね。
うん、出雲はその後ろ聞いたことないもん。
大田氏はゲッゲゲーのゲーだって
なんだそれ
だけどすごいあれを面白いですよ。なんか広島の黒瀬町っていうところは神様の言う通りで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って数えたりとか
何のために数えるんだそれ
なんかでもやっぱ地方ごとに違うんだね。
確かにね。
いやさっき弥七さんは知らんって言ったよね。弥七、うん、さんは愛知の人だったかいな。あ、弥七さん三重県だったかいな。三重県は柿の種あるよ、熊野。うんとこうんとこどっこいしょ、柿の種。あっぷくぷく、あっぷくあっぷくあっぷぷーと。
そうなのかい。
うん、結構あるよ。
確かに柿の種が出てくるとこあるな。
多いでしょ。
アブラムシと柿の種。
なんかあれだよ、あのねのねの歌みたいだね。
あったな、ね、赤トンボの歌。
そうそうそうそう。これ見たらさ、うん、結構柿の種は珍しくないってことが分かりますよ。
確かに柿の種は多いね。北海道見てごらん、ナスビがいっぱい出てくるけど。
あ、ナスビがね。
あと柿の種とかぼちゃ。
なんか違うんだね。
うん、
これね、なんだろうね、
なんだろうね、
なんだろうね。でもなんか
その前だよな。神様の言う通りっていうところと天の神様の言う通りってとこでバラバラだね。
うん、うち天の神様だったけどさ、
うん、
これ童謡なんだね。
童謡なのこれ。
童謡、
まあ、確かに曲ついてるからな。
なんかね、
童謡と言われ
りゃ童謡。どれにしようかな、僕の一番っていう。あ、これ絵本だ。なんか歌い出しは同じなんだけど、あとはもうアドリブに日本各地で様々なあのパターンがあるんだって。
まあ、ただ全国的に見て共通してるのは神様に聞くんだな、
うん、
仏様に聞くんじゃなくて。
そうだね。
うん、
ほらほらほら、柿の種は珍しくないってことが分かりましたでしょ
これ元記事に URL 貼っとこうかね、う
ん、面白いと思う。
ちょっと登録しておきますね。
すごいね、なんかいろんなもんが出てくるね。しかし検索するとすごいね
皆さんとこは皆さんの頭の中にある柿の種はどんな柿の種か教えてね
ですね。
はい、
以上空海 IT ニュース2月25日でした。お届けしたのは
柿の種をおつまみにして飲むと美味しいよ、のみちゃんと。
あ、そうだ、明日私は出ても後半だけです、のすきちゃんでした。それではまた明日。三四
だだものだんだん。すきちゃんは明日はごちそうを食べるのかな。
ちょこっとあのちょっとね、ちょっとお食事に誘っていただいたんで行ってきますけど
誘われた場所が下という
しょうがないじゃん、そのこと言ったって
まあまあ、そっちそれが目的だからな
あ、そうそう、昨日話をしたあの小樹仙っていうあの松のやつ、
うん、
今日買いました。
ああ、さすが給料日。
いや、そういうわけじゃないけどいやね、本当にね、ちょっと った。病院に行く前に何とかしたいなっていう。病院に行きたくないだけなんですけどね、ただ単に。頑張って飲みます。
頑張って病院行ってね。
頑張って飲みます。
Army IT News.